皆さんこんばんは。野木良日歴史の時間です。最近野木良日さんと儀乃さんの区別がつかないという苦情をいただいております。申し訳ございません。そもそも野木良日さんの口調が上がり調子になるのがいけないのだと思います。今日は基本に帰りまして、冷静沈着に淡々と話を進めていきたいと思います。それでは儀乃さん、お入りください。儀乃です。儀乃もちょっと反省しまして、常にアゲアゲでいくぜ。アゲアゲでね、アゲアゲだぜ、アゲアゲ。そうですか、それは助かります。で、今日は誰ですか？今日はね、ベンさんだ。ベン・アフレック、ベンさん。琥珀でも磨いていたんですか？いえ、磨いたのは北海道の土です。お、いいこと言いますね。はい、与田勉造さん、1853年6月21日にお生まれになって、1925年12月12日にお亡くなりになられました。つまり寛永6年江戸時代に生まれて、大正14年にお亡くなりになった方です。北海道を開拓した先駆者です。帯広を開拓しましたね。それにより北海道神宮開拓神社の神様と祀られています。ほほー、そういう人たちもいたんですね。っていうか、歴史っていうのはそういう人たちの集まりだと思うんです。実際に明治維新を起こした場合、政治を変えて、いろんなお役所作って、いろんな門の登録をして、いろんなことを調べ回って、そして下々のにもいろんなことを徹底させて、そして治安を維持するために夜な夜な市民のために働いた人たちがいっぱいいたと思うんです。実際歴史というものはそういう人たちがいないと成り立たないんです。
確かにそうですね。
よくギャグであるじゃないですか。江戸城って誰が建てたんですか？
江戸城ですか、徳川家康というオチには引っかからないのでご安心ください。太田道館です。
ブブーブブーブブ
ブー。え、太田道館じゃないんですか？
大工さんです。大工さんに決まってるじゃないですか。
げっ、そういうオチですか。でも確かに安土桃山城は織田信長ではなくて大工さん、法隆寺は聖徳太子ではなくて大工さん、カーペンターですね。
そうでしょ。そういうね、実際に汗を流して血を吐いながら、皆さんいいですか、またここで風の中のスバル、あれ流してください。
与田勉造は北海道にだった。その時帯広にはわずか11個ばかりの世帯があるだけだった。あたりは荒れ果て、人の住めるところではなかった。しかし勉造はここに骨をうずめる覚悟で開拓を始めた。
じゃないですか。実際はね、そういうね、下っ端の人たちが歴史を作ってきたんですよ。そういう人たちがいなければ今の日本はない。与田勉造さんなんだけど、痕跡というか証というか開拓の証というか残ってるもんがあるのよ。まあそれは後で話すこととして、とりあえず与田勉造さんは北海道に生まれたわけではなく静岡県に生まれたのよね。ほんで19歳の時に東京に出てきて、スコットランドの宣教師であるヒュー・ワデル、
ヒューデル・ワイス、
全然違う、ヒュー・ワデル、ヒュー・ワデルさんに学んで、まあそこで開拓の同志となる鈴木重太郎さんと渡辺勝さんと出会うんですね。でその後に慶応技術に進み、福沢諭吉先生の影響もあり北海道開拓の志を持ったんですが、あえなく病気のために中退してまた静岡に帰っちゃいました。
あら、それは災難でしたね。でその後どう北海道開拓につながるんですか？
実はここでね、お兄さんの人 が提唱した学校があって、それを 私立東洋学校って言って名前つけて学校を開くんですよ。
え、学校を作ったんですか。じゃあ学校を作ったんだったら何かそれまた後々残ってないといけないですよね。去年の大河ドラマみたいに新島城が同志社大学を作ったいう感じで。でも与田勉造さんが学校を作ったなんて全然聞かないですよね。
そうですね。でもちゃんと今もそれ残ってますよ。
え、何の大学なんですか。
大学ではありません。高校です。与田勉造さんが作った学校、私立東洋学校。それは後に軍立中学東洋学校、そして昭和に入って静岡県立下田北高等学校となりました。
ほほー、これはすごいですね。
なのでその学校の同窓会名前ありますよね。なんとか会って、なんと東洋会です。東洋の東は豆、大豆の図ね。東洋の陽は太陽の陽ね。それでまさか豆控えっては言わないと思うから東洋会と言うんだと思います。
それだけでもすごいですよね。言ったら教育者でもあったというわけになるわけですから。
確かにね。でも彼はそこでは終わらなかった。明治14年に万世社っていう、あと北海道開拓の会社を作るんだけど、それで北海道に渡るんだ。
万世社ですか。聞かない名前ですね。
そう、万世社はね、まあ、結果的に会社としては失敗に終わるんだけど、開拓はまあ成功するんだよね。まあ最初はね、イナゴに襲われたりとかネズミとかの被害に遭って、あと天気も悪かったりとかして全然収穫できんかったんよ。で今度はそれじゃいかんんで、今度羊とか豚を飼ってハムを作ろうとしたんよ。とかこれもうまいこといかんかった。でまあ明治16年に、北海道に入ってから、今度明治25年にはまあまあ小豆とか大豆が収穫できるようになってきたんや。だけどね、土地の開墾がね、なかなかうまいこといかんかって、あんまり広く取ることの面積確保できんかったんや。でまあ明治30年頃にはなんとなく軌道に乗り出して事業も拡大できて、移民もいっぱい来たんよね。
おお、それは良かったですね。なのに事業はうまいこといかなかったんですか。
ええ、明治35年頃には、今度バター工場を作って、この乳製品の仕事が後々ね、帯広に根付く、まあ十勝に根付いて、
あ、十勝バター、トカチといえばチーズとかもありますよね。某メーカーが出しているチーズにトカチの名前がついてますよね。
そうそうそう、だからそういうのの、基礎っつうのはできたんよ。だけどなんか万世社の方の経営はうまいこといかんかったみたい。
そうなんですか。確かに、まあ、開拓して潤う生活は安定しても、会社経営となるとね、また別のいろんなことがあるでしょうからね。
まあちょっとその辺分からなかったんだけどね。でもね、やっぱりこういう人らってね、名言残すよね。晩年にね、万世社には何も残らん、しかし十勝のにはてんてんてんてん
てんてんてんてんって言ったんですか。
いやそこは言ってない、そこは言ってない。てんてんてんてんっていうのはね、無の無の部分です。そこはちょっと、そこは空気読んでよ。
もう一遍、万世社には何も残らん、しかし十勝のには。
つまり十勝のには、十勝のっていうのは十勝の平野ってことですよね。そうそう、
十勝のにはいろんな畜産とか農業とかが根付いて未来に残すことができたってことなんですよね。
そうそう。
なるほど、やはりすごいですね。そういう全然知りもしない、普段の歴史の勉学においては知ることもない人たち、でもそんな知ることもない人たちが実は歴史を動かし、歴史を動かすというより歴史を開拓していったんでしょうね。
いいこと言うね。
歴史を開拓し、未来を開き、未来の架け橋っていうか、未来につなげる橋を作っていったんですね。確かに何も残らなかったかもしれないけど、
人は残りましたよね。今の北海道の繁栄を見れば。確かに愛媛なんて北海道より田舎だからね。ハンズないし。
まあ確かに万世所は何も残らなかった。こうして開拓であることが残り、それにより先週のお話でね、あの中島みゆきさんのおじいさんが弁蔵を称えたっていうの、それにより万世社という名前も盛り返したんじゃないでしょうかね。
実はね、その万世社っていうのは何も残らなかったけど、万世社の名前は実は別のところで生きてるんだよね。
おと言いますと、
帯広にお菓子メーカーの六花亭っていうのがある。
ああ、六花亭有名ですね。六花亭か、お菓子食べたいな。
その帯広のお菓子メーカー六花亭の作るマルセイバターサンドっていうのがあるんだけど、これは弁蔵さんの万世社を記念して作ったもんなんだ。だからお菓子のパッケージには丸、あのまん丸の丸ね、記号の丸ね、丸バツ三角の丸、丸に生、生はなる、成金のなる、丸に生と書いてあるんだ。丸生、丸生バターサンド、丸生。この丸の中の生っての生っていうのは、この弁蔵さんが作った万世社のことを指してるんだ。
ほほー、すごいですね。お菓子に名前を変えて残ったということですから、お菓子にも名前が残るんですから、何も残らなかった万世社はなくなったかもしれないけど、万世社が確かに北海道にあったといういつでも思い返すことができる記念の品が、あー食いてー、マルセイバターサンド食べたくなりましたよ。ギノさん、どうしてくれるんですか？
声が上ずってますよ。
ああ、すみません。話をまとめると、与田弁蔵さんは北海道の開拓の祖だったんですね。そして会社を起こして開拓したんだけど、会社はうまいこといかなかったけど、開拓は時間かかったけど、軌道に乗って、そして今の帯広の繁栄があるというわけなんですね。
そういうこと。
ということは、帯広に限らず北海道は開拓が主だっただろうから、あちこちに弁蔵さんみたいな人がいるということになりますね。でもみんながみんなそのね、お菓子に名前を残したり、中島みゆきさんのおじいさんに称えられたりというようなことはなかったでしょうから、やっぱりもっともっと埋もれている人たちっていうのはいっぱいいるんでしょうね。
そういうこと。そういう人たちによって今は成り立ってるってこと。でもそういう人たちをいちいち紹介すると、やっぱりネタ的には面白くないってこと。そしてその中に与田弁蔵さんの場合は、あ、与田弁蔵さんのね、映画があるのよ。
映画ですか？
そう、なかなかないよ。映画にまでなったってことはかなりすごいんじゃないかな。
映画ですか？それは全然聞いたことなかったですね。どんなタイトルなんですか？
新しい風、若き日の与田弁蔵。
主演は誰なんですか？
北村一輝。
あの俳優北村一輝さんですか？
あの人すごいですよね。変な役やらせたら日本一ですよね。
そう、その人がやっているの、演じてるのよね、与田弁蔵さんを。
そうなんですか。
その映画だけどね、ヒューストン国際映画祭でグランプリに輝いてるよ。
そんなにすごいんですか？それはぜひ見てみないといけないですね。
そうだね。あ、ここでちょっと告知があるんですけど、いいですか？
何ですか？
来週から毎日更新のインターネットラジオ、ボンラジオさんがあるんですけど、そのボンラジオさんに野木らひラジオ出演してますので。
野木らひラジオが出演してるんですか？野木らひさんが出演、あれ？俺のギラヒさん、
あれ、あ、そういや出ましたね。
あ、出ました、出ました。はい、
ボンラジオさんに出演させていただきました。キノさんも出たんですよね。はい、キノさんはあのアングラーズレディオの方に出演しておりますので。
アングラーズレディオ、ボンラジオ、どういうことですか？
アングラーズレディオがボンラジオさんをジャックしたんです。
意味がわからないんですけど。
あ、だからボンラジオの中でアングラーズレイディオを放送したんです。
放送したんですか？流したってこと？音声を。
あ、そうじゃなくて、あ、もうボンラジオの収録の中で アングラーズレーディオを収録したというか、まあ、収録はボンラジオさんなんですけど、まあもう聞いてください。来週からボンラジオ聞いてください。アングラーズレーディオとのぎらひラジオ、あのこの2つがボンラジオさんをジャックしましたんで、なかなか面白い展開になっておりますので、皆さん聞いてください。あのバナーのぎらひラジオの右側のあのバナーの中にもボンラジオさん貼ってますんで、
それは楽しみですね。のぎらひさんもなんかやったような気がしますね。
やらかしましたね。
また僕やらかしたんですか。
まあ来週お楽しみにということで。
そうですね。それでは皆さん、さようなら。
さようなら。